TBS Podcast。はい、木曜日でございます。
今日もこんにちは
今日もこんにちは、こんにちは、どうも、
よろしくお願いします。
意外とないですね、今日もこんにちはっていうね今日もこんにちは、まあね、私本日はリモートということで、
こんばんは。
今日どっちですか、
こんばんはですかね。
こんにちはとこんばんは間ぐらいですよね。
そうですね、うん、黄昏時
だいたいどのぐらいからこんにちは、まあ、でも外明るいとやっぱりなんとなくねこんにちはって感じありますよね。
あ、私夕方論争で
夕方論争、
昔喧嘩したことがあって。
夕方論争というのがあるんですか。
友人となんかこう予定を立てたときに、うんうん、私の夕方ってだいたい5時、6時、うん、4時、5時、6時ラインだったんですよ。
4時、5時、まあまあそうじゃない、6時がちょっと夜目かなって気もするけど、
夕方までって話でスケジュール組んでたら、
あるある、
うん、向こうの夕方3時だったんですよ。
それはいや3時はな
で、
ちょっと、うんうんうん、
それで喧嘩して、うんうんうん、でその後も夕方で検索すると3時も入ってるんですよ
マジか、はい、あそう、そういう、あまあね、2時だともう昼だけど、3時確かにその昼と夕方のフェード期的なところあるのかもしれないね。
で6時はもはや夜だったんですよ。
あそちらのカテゴリー的には。でもさ今夏だからさ、気分的にはちょっとねピンとこないよね、そこはね。そえそれ季節どんぐらいだったの。
季節はでも冬じゃなかった、春夏ぐらいだったと思うんですけど
ちょっと待って、冬じゃなかった、あじゃあどっちかというとこっち寄りだった、
うん、こっち寄り、全然まだ日が出てるのに、っていう時だったと思うんですけど、
それ喧嘩どうなったのそれ。
いやなんか結局それでスマートそのまあスケジュールは結局そこでまあ3時で向こう別の予定があったので、うん、
てか
切り上げて、
てかさ夕方っていう約束の仕方すんなよ
確かに本当にそうなんです
けど、そもそも
大体、まあ、ねみたいな感じでえもう行くのみたいな感じで、
スマホ世代
夕方だもんもうみたいな、
うん、
スマホ世代、夕方ってさって言って、うん、こっちの今から検索するから夕方スペース時間ってやったら意外にあ3時も夕方なんだ。
あそうちょっとでもそれはでもいやどうですかね、僕の感覚でも3時はちょっと早いだろうって感じがするし、6時は夕方だろうって感じがしますよね、
はい、
やっぱりね。
だから意外に難しいですね日本語ってね。
いや日本語、まあ、それもそうだけど、うん、あの俺はスマホ世代特有のそのアバウトな約束の仕方って感じがするね。あの
え待ち合わせ場所とかさ、でも人とそのスケジュールをお互いのスケジュールを抑え合うときに、おうおう、じゃあ朝9時から午後3時までなんてやります。
え俺完全に時間で区切らせるよ。
あのもちろん
飲み会はね、飲み会はスタートでもスタート時間はやっぱ区切らせません、ね、はい、というかそれ以外のだって予定が立てらんないもんだって、それそんなさ、前後の予定が立てらんないじゃないですか。
でも
俺すごい怒りますよ、逆にそのアバウトなこと言われると前後の予定が立てらんないじゃないかここの野郎って。
あそうですか、うん、どれくらいの人がそんな感じなんだろうな。
僕はまあちょっとね、僕はほら、
あそっか、
僕はほら
忙しいですからね、
はい、あなただって忙しいでしょ。
なんだろう、その休みとか例えば1日やまるっと休みですよっていう日を、そのちゃんとスケジュール組み立てて自分がやりたいことをこなしていける、消化していける人と、まあやりたいことあるけどなんだかんだ何もせず
ざっくりね
っていう人で分かれると思うんですけど、まあ確かにそれでそうですね、時間の使い方とか時間の大切さの考え方が根本的に違うとこういうことが起きますね、ま
あ、ただうなさん僕もあの、うん、休みの日は逆にあのそんな急きゅ急きやるの嫌いだから、
はいはい、
あの翌日何も決めないでもう好きなだけ寝て、うんうん、起きてで気がつくと、
はい、
もう暗くなってて気がつくと焦点始まっててみたいな、全然ありますよそれはもちろん、
うん、逆に平日お仕事がある日にこう、うん詰めるって感じですか、歌丸さんは。
だからその日にいやちょっと夕方ぐらいにさ、だからバカ夕方ってバカやろお前、番組始まっちゃうよ
確かに確かに
おなりますから、下手するとだから今頃がね、だこれが今境目ぐらいじゃないですか、だって6時今ね4分手前ぐらいですから、
うんうん、でもじゃあ例えばランチ食べようよって話になった時に
ランチ、はい、
一方の人は11時から1時までの間で考えてたとして、
ええ、
もう一方の人が、ええ、で12時から2時までを考えてたとすると、ええ、そこでまた食い違いが起きるじゃないですか。
ランチって言われたらそのお店がランチタイムを開いている常識的な時間範囲内をなんとなくイメージしますね僕は。だから11時はちょっと早い、11時半でしょうね、
11時半
早くても、はい、11時半で、
じゃあランチってなった時に宇多丸さんちゃんと3時頃まで開けといてくれますか。
ランチもう3時まで行ったらブランチでしょうけどね、それはね、う
ん、なんか言うて1時半から予定入れて
ブランチやね、なんだっけ、なんちゃら感じ、うんうん、
おやつですね、
おやつランチ、うん、
ランチって言ってるのにもう1時半から予定入れてごめんじゃあちょっと用事あるから行くわなんてやらないですよね宇多丸さん。
いやある場合はやりますよ。
やるんですか。
用事がある場合はね、それは
先にこっちの予定が入ってる場合ですよ。
まあいや うん、だからそれはだから先にそのこの後にあるかもねみたいなことを言っといてですね。ってことゆっくり食べますよランチぐらいはね、うん、それはね。何の話してんのこれ。
だからこういう喧嘩は起きかねないですよって話ですね。
そうですね、そうですね。だからシビアに決めとけば喧嘩起きないじゃん。
そうですね。
でもシビアに決められるのはなんかカシカリカリしてて嫌だった、
うん、まあ、そうですね。なんかもうあなたとバイバイする前提で予約とか予定立ててる感じが。
そうか、ケツ決まってるとちょっと、うん、そう確かにね。じゃあもう予定なんだよなつってね、
10通行くんで。
ああ確かに友達同士とかだとちょっと寂しいかもしれないね、うん、これね。でも切り上げたいやつ相手には一番いいですよこれ。ああそう、仕事なんだよつってね。
そうですね、うんうん
うん、ということで、はい、あなただって十分忙しいと思うんです。うないさん情報がいっぱいあるんでね。
ああいやいや、まあそれはもうちょっと話したいことあるんで。
え、何話したい。
いやもうついにね、
あれができちゃった、はい、あれができちゃった。よし始めとこうか。アフター
シックスジャンクション。アフターシックスジャンクション。時刻は6時6分、7月30日木曜日です。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは。 TBS ラジオをキーステーションにお送りするカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、通称アトロクです。
パーソナリティの私、ライムスター歌丸です。
木曜パートナー TBS アナウンサーのうないりさです。
すいませんね、ということでずっとね、はい、夕方、まあ、6時というのは、これ気象庁が発表しているその時間の細分図というのをね今ね、ズーム越しに見せられているわけですが、はい、6時からは、9時までは夜の初め頃って使ったことのない表現が夜の初め頃ってあったそんなね、え
でも夜なわけですよね。もうで
9時からが夜遅くって言われても、それもだいぶなんかちょっとさ
早いですね。
これちょっとあれじゃない、その昔じゃない、昔の感覚じゃないこれ。
深夜って言われたら歌丸さん何時からですか。
いややっぱそれはそのステップイントゥジーエームしないと、つまりそのやっぱ12時は過ぎないと。
あそうですか。
俺はちょっとまあもちろん11時
そうだ、ね、23時、ん23時ってどっち。
23時はでもね、この気象庁のあれによると、まあ、夜遅く帯でも9時と23時は違うでしょ。それは
違いますね。
電話かけるのにもうさ躊躇する時間じゃない23時は、正直、うんうんうん、なんかだからそうなるとやっぱ深夜って感じがしますね。私はやっぱ 11PM 世代なんで、やっぱ23時からが深夜ですね。うないさんもそうだから、そうこれちょっと早いよねこの気象庁のこの感じ。
気象庁のこの感じやっぱり夕方が15時からなんですよ。
うんうん、夕方これどうなの。なんかそのさ気象庁のさ おっさんがアバウトに作ってるとかそういうのないの。なんか俺的にはまあ3時はもう全然夕方っすねみたいな。大丈夫ですかこれ、どういう風な基準で作ってるのかなこれね。
まあ、難しいですよ、ね、
難しくないけどさ、うん、とにかくじゃあの約束はきっちりしていこうというね。
そうですね、数字で決めていこうというのが、はい、いいかもしれない。
今時はあれでしょ、だってスマホ世代っていうのはさ、待ち合わせ場所だってアバウトに決めるんでしょ。だ
ってさ、あ確かに
渋谷のあたりなんて言うんでしょ。
そうですね、着いたら教えてみたいな感じですもんね。
ほらそれがもうさ、その感じが時間にも僕は波及しているようにさっきの話聞こえましたね。
あそっか、だって昔はね、で駅の前の掲示板に
そう
メモを残したりとかしてたんですよね。
そう1時間待ったもう行くみたいなね、うん、そういうのを書いたりしてたわけ、ね、
いいです
ね。そうそうそうそう、
だ
からそれだけにだから時間とか場所はシビアに決めないと会えなかったから、うんうんうんうん、だから多分そのそやっぱそのさいざとなれば連絡取る方法はあるしね感が、うんうんうん、やっぱさっきのアバウトさっていうことになってる気がしますね。
スマホ世代だからかもしれない、
うん、やっぱりうないさんはさそのデジタルネイティブっていうの、うん、もう使いこなしてんじゃん SNS とか。
いやでもデジタルネイティブは私よりもっと下ですって。
まあそれはそうかもしれないけどね、はい、でもうないさんがもうとにかくうなったーがさうなったーことうないさんのツイッターが、はい、もう今マネージャーのおさないさんがとにかくうないさんのツイッターは最高だと。
嘘、さないさんありがとうございます。
最高のツイッターだって絶賛してますよ。
そんな照れちゃう。
普通に面白いっつって
こう、ね、ありがとうございます。
はいはいはい、いろんなね皆さんね、それでじゃあうないさんのツイッターに関してメールいただいてるんで、はい、これご紹介していいですか。
もちろん。
というのはね、うないさんのツイッターがいろんな情報源になってるということで、ラジオネームご注文は栗羊羹ですかさん、おいしそうあなたちょっと待ってください。おいしそう栗羊羹っていう入ってるからっておいしそうとか全部に反応するとねこれもう止まりますから。ラジオネームご注文は栗羊羹さんです、栗羊羹ですかさん、うないさんのツイッターで8月からBSTBS の日曜夜9時からのサンデーニュースビズスクエアを担当されると知りまして初めてメールさせていただきました。経済ニュース番組なんですよね。
あそうなんですよ、経済番組初めて担当させていただきます。
次世代ゲーム機の経済的なあれこれを語ってもらえるのかなと思うと BSTBS さんグッチョイスですということを言っておっしゃってますけどね。すごくないですか経済番組。
いやーねー って感じですね。
いやいやいや、
でもね本当にその番組側も、うん、その私がゲームがすごく好きで、うんうん、はい、そういうことに興味があるから積極的にそういう取材にも出てほしいっていう話もありましたし、
いいね、
あと年末 それこそソニーさんがプレイステーション5を発売されるので、うんうんうん、そこの取材はぜひ行きたいですっていう話もすでにさせていただいております、
ね、それもできるし、あと当然この番組やるにあたっていろいろ経済の勉強もできるでしょうからね。
そうですね、
いいじゃないですか。パワーアップじゃないですか。
儲けちゃうかな、もしかして。
そういうことじゃないと思いますよ。
この知識でちょっと儲けちゃうかな
まあね、まあ、そこで十二分な知識を得られたら、うん、それをこう儲けに利用することも可能ではあると思いますけど、ね、うん、多分おそらくですがサンデーニュースビズスクエアは儲け方を教える番組ではないと思う経済ニュースってそういうことじゃないと思う俺の想像ですが、おそらくはそうじゃないと思うっていうね。あとね、じゃあね、これにしようかな。ラジオネーム楽しくプレイできたもんがちさん、こんばんは。どうもこんばんは。うないさんのツイッター、通称うなったで告知ツイートされていた、うなった、BSTBS の番組水木チャンネルを見ましたと。うないさんが探訪されたマニアックすぎるおうちゲーセン、すごかったです。
はい、昨日の放送です。
今年は地上波でのゲームプレイ動画公開といい、 BS でのデッドバイデイライトのゲーム実況&おうちゲーセン訪問といい、テレビ番組の方でもゲーマーであるうないりささんの活躍が目立ってきましたね。すごい、ということで。
わざわざありがとうございます。
これね、いや俺知らなかったから、俺やっぱうなった、ね、ちゃんと見ていかなきゃダメだわ俺。やっぱ、
いやいやいやいや、
見たいからさ、デッドバイデイライト実況なんか見たいから。それ、
いや恥ずかしいですよ。
恥ずかしいですよ、はい。なんか先ほどねすごい嫌がってましたよね。
デッドバイデイライトを、うんうん、3年ぐらいもプレイしていて、まあ、特に中心的にやってたのは2年前とか去年ぐらいだったんですけど、まあそんな感じで、まあ私一時期は赤帯プレイヤーでランク1だったんで、ちょっと腕回しちゃいますみたいな感じで
よろしく
よろしく、
やり込んでるんでよろしく、
手だれです、クロートです、よろしくって始めた開始10秒でダウンしちゃって
それはね、やっぱり油断というのがありますよね。
ちょっと緊張ですね、うん、あとカメラで撮られて
る、ね、確かにね、それはそう、だから初実況でしょそれ。
あ、そうです、すごい、うん、だからドキドキしちゃって、
それはうまくギクシャクしちゃいますよ、それは。
そんな感じでね、うん、まさか開始10秒でダウンするとは思わず。
いやいやいやいや、うないさん、でもなんかいいじゃない、そのサンデーニュースビズスクエアね、毎週日曜夜9時からね、はい、BSTBS ね、うん、絶対王者 BSTBS、 こちらの経済番組これをやるって固いのもあれば、その BSTBS 毎週水曜木曜11時から放送中の水木チャンネルね、ゲームのこともできたりとか、なんかコーナー取り混ぜてていいじゃないですか、うんうん、なんかお仕事が順調にこういう感じで。
そうですね、なんかゲームのお仕事がすごくやっぱり、うん、時代の流れ的にもこう増えてきそうな感じがすごく嬉しく感じますね。
多分さ、こういうこのニュース入ってきた時にうないが詳しいからってことがね、多分これからも増えてくる、うんうんうん、例えば e スポーツの話入ってきたらうないさんだとかね、うんうん、そういう感じになってくる。これはでもとてもいいことですね、うん、私がずっと言っているそのうないさんがテレビに見つかっちゃう、ね、そういう時代がついにやってくるわけですよ、う
ん、いやでもゲームといえば歌丸さん、
何ですか。あ、そうですね、 あの話、そうだ、忘れてました、そうでした、そうでした、
ついに
おめでとうございます。
ありがとうございます。
リターンオブジオブラ、まだその話してるもう今日で打ち止めします。ゲームリターンオブジオブラディン、はい、こちらついにうないりささんが60人全員の氏名そして死因、はい、確定して、ゲームクリア
終了
いたしました。おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
しかもね、うないさんね、はい、総プレイ時間が
10
時間25分って結構短いですよこれ。
いや、びっくりしました私も。
あれじゃない、さ、先週放送終わった後にさ、はい、俺が結構ヒント出したじゃん、
まあ、それが大きいですね。
あれすごかったでしょ、
はい、
あのヒント、
はい、
正直ネタバレと言っても過言ではない。
いや、ネタバレではなかったです、
本当
ネタバレではない。
いや、でもあーって思ったでしょ。
でもそのそうですね、みんなが寝静まってるシーンの、
はい、ちょっとあなた放送上でものすごく大々的に私がネタバレになりかねないって言ってることを大々的に言おうとしてませんか。
あるシーンはすごく重要っていうのを
急にぼんやりの度合いがモザイクが急に荒くなったよ。
で、そこでやっぱり一気に6人くらい分かりましたね、
うん、でそっからね、だいたいこうコツが分かるとねってなると思う。
で、20人超えたらもうサクサクサクサク進んじゃって。
そうは、それはうないさんゲーム慣れてますから。
で、
うん、
もうあと最後パズルですよね。
そうあ、これかな、これかな。
中国人 4,5 人いたじゃないですか、もう全員パズルでやりました。
パズル
さっきそのディレクターの角さんに聞いたら、結構靴の形とかで推理できるよって話聞いて、
はいはいはい、
あ、そうなんだみたいな、
ちゃんと
あれ全部パズルだと思
う。パズルっていう、さっきからあなたが言ってるパズルというのがちょっと分かんない。パズルというのはこれ
もう適当に当てはめていって、
それパズルってそれパズルって言うんですか、それはあなた要は適当に総当たり、
総当たりでもう、もう入れ替えて入れ替えて、
あ、
カチャン、デデン、
デデン、
来た
デデン、ね、 あれでも飽きた時のね、やったーって感じありますよ ね, ね、
はい、
あのね本当にって、ね、ちゃんと一人一人ちゃんと推理できるもちろん要素はあるんですけど、まあもちろんね、はい、最後の方になれば総当たりで解くのも一つの解き方であると思うんで、何せ10時間25分は早いよこれは。
ただね、その先週私が一番詰まってた結局、うんうん、フォルモサという台湾に当時住んでた民族の
台湾の少数民族ということになるのかな、
少数民族の方を指す4人の登場人物がいて、はい、その中の姫、多分姫であるポジションの女性と、はい、あとそのなんか側近の糸弁という男性、うん、この2人のシーンは納得いかん。
ああそう、俺がね、そこで悩まれてて、はい、まあ、そのすぐ死んでないということはみたいなさ、ことをいろいろ言ったじゃないですか、うんうん、だから それで合ってるでしょ、だって
納得いかなかったです、うん、あそここそパズルでしたもん、もういろんなシーン当てはめまくってドゥドゥンまで待った
まあね、あそうですか、確かにそのシーンを、ね、確定するのが難しいというところもあるんですけど、まあ、でもとにかく、トロックチームね、結構ハマりにハマったリターンオブジェオブラディ、うん、もういい加減この話するの今日が最後にしとこうと思いますけど、
はい、
とにかく一重に入れるのは、私にマイゲームマイライフでこのゲームを紹介してくれた、ね、ラムライダーさん、本当にありがとうございました。
影響力すさまじい、
ね、
でも高木さんもきっと始めますよ。
まだ広げる気かまだやる気かこれ、
うんうん、やって山本さん、
ね、でもお好きかもしれないですよね、うん、ダークな
世界観、
ね、
高木さんだってセキロやってるって話してたじゃないですか。
そう
結構そのなんだろう、大変なゲーム、苦労を重ねるゲーム好きそうですもん、うんうん、
ハードめなゲームね、うん、好きだってことだもんね、それはね、まあ、一応じゃあ明日聞いてみますよそれはね、うん、はいはい、そういうことで、まあ、ラムライダーさんありがとうございます。そして、あれね、制作されたルーカス・ポープさんですか、うん、本当に素晴らしいゲームありがとうございます。楽しまして、本当こんなに楽しませていただいてっていう感じですよ ね,
ですね。
コミュニケーションなんていうのツールとしても盛り上がりましたよね、
うんうんうん、
これはね。
そうですね、うん、クリアした後になんかどこでつまずいたとかそういう話するのが楽しいですね。
オブハラなんてあんまりよろしくない名前をつけてしまいましたけど、うんうん、まあ、そこも含めて楽しかったというところがございましたね、うんうん、興味ある方はぜひ今からでもやってみてください。リターンオブジオブラディンでございました。
うわ、もうこんな時間。
そうなんです、時間ちょっと来ちゃってるんで、ちょっと一つお知らせごとしといていいですか。
はい、もちろんです、
はい。再来週8月10日月曜日から13日木曜日までのカルチャートークでは、アフターシックスジャンクションを聞いている10代諸君のためのこんな夏休み特別企画をお送りします。題してアトロクティーンウェイブス。先週金曜日にムービーウォッチメンでも扱いました映画ウェイブス、ね、トレイ・エドワード・シュルツさん監督、ウェイブスにオマージュを捧げた夏休みでのスペシャル企画をお送りしたいと思います。とにかく、まあ、今回の、ね、2020年の夏休み、まあ、普通の夏休みではないですよね。いつものようにこう開放感が、ね、あってね、海だ山だという、ね、ところでもないですしね、なかなかこう青春を炸裂したいという、ね、時にちょっとなかなか息苦しい空気がある中でもね、やっぱりこう2020年の夏はいやおうなく来てしまうということで、ぜひぜひこの、ね、今夏を迎えようとして10代の皆さん、アトロクでも盛り上げていきたいということで、この番組を聞いている現役10代リスナーの皆さんに募集を呼びかけたいと思います。皆さんのこれまでの人生に起こったさまざまなウェイブス、つまり波、例えばあれは最高に上がった、俺の人生最高の瞬間だったという出来事や、あれはめちゃめちゃ落ち込んだ、俺の人生最悪の瞬間だったとかね、いろんな出来事があったと思うんです。そういう出来事の数々をですね、皆さんが誕生してから今に至るまで、10代の皆さんね、今に至るまで折線グラフ、あなたの人生を折線グラフ、上下にして上がった瞬間下がった瞬間、ガクガクガク、折れ線グラフにして書いて、その波にさらにですねふさわしい BGM、 つまり皆さんの、これまでの人生の BGM ですね、こちらを選んでいただいて、うん、歌丸アットマーク tbs.co.jp、 歌丸アットマーク tbs.co.jp までメールを送っていただきたいと思います。折れ線グラフは手書きで書いたものを撮影してメールに添付すれば大丈夫ですので、ぜひぜひ手軽に送ってください。またできれば電話で直接お話もしたいので、お話できる方は電話番号も書いていただけるとありがたいです、
うん、
ということで、2009年の、ね、夏にやったタマフルティーン、あのウィークエンドシャッフル時代にこの、ね、折れ線グラフ企画やって、これめちゃめちゃ面白かったので、
はい
はい、このまた全然その時とは状況違いますけどね、2020年の夏、盛り上げる意味でアトロクティーンウェーブス、皆さん応募をお待ちしておりますというお知らせでございました。うないさんのティーンウェーブスはどんな感じだったんですかね。
もうゆいさんです。ゆいさん、
何、
ゆいさん、歌手のゆいさんですね。曲をはめるなら、
うんうんうん、曲はね、チェリーチェリーとかですか。
絵文字は苦手だった、だけど君からだったらワクワクしちゃう世代ですから
世代、
うん、
人生の一番上がった瞬間、その例えば10代17歳から振り返って、
いやでも私10代後半は、まあ、浪人とかもあって、どちらかというとそんななんか青春ではなかったですね。
だからその
15歳ぐらいかな、
起伏がこう低い中のなんていうの、あんまない中で、あんまいいことなかった中でのいいことといえば、
いいこと、いいこと、いいこと、いいこと、
あ、じゃあ考えといて、
考えときます、
うん、今日からの練習を書いてみましょう、
6時30分からのカルチャートークのコーナーはアイドルグループアンジュルムの元リーダーであやちょこと和田彩香さんが電話で登場です。美術大好きなあやちょがおすすめの仏像本をご紹介してくれます。
今回はねそういうね仏教美術方向に行ってくれるということで、
ね、今回はそういう方向性です、はい、そして7時からのミュージックゾーンライブ&ダイレクトは5回目の登場になります。 R&B ヒップホップ DJ の DJ 長谷部さんです。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは
今の洋楽シーンがすぐわかる月刊ミュージックコメンタリー8月号、ということで高橋義明さんによる、ね毎月、ね、恒例企画でございます、うん、TBS ラジオジェーンス生活踊るの選曲でもおなじみ、音楽ジャーナリスト高橋義明さんがですね日々変動する洋楽の最新事情とおすすめの新譜を紹介してくれる木曜日はでもかなり久々じゃないですか。
楽しみです。ラジオのお父さんですから、まあ、とはいえリモートですけれども、
はいはい
はい、うん、楽しみにしていてください。番組ではリアルタイムでの番組への感想もお待ちしています。アドレスは歌丸アットマーク TBS.co.jp 歌丸tbs.co.jp です。読まれた方全員に番組ステッカーを差し上げます。また各種 SNS もぜひフォローしてください。
SNS といえばね、うないさんのツイッター、うなったーもよろしくお願いします。それではアフターシックスジャンクション、
行ってみよう。
アフターシックスジャンクション。ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組、三輪明宏のバラ色の人生。配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね。でんでん。